心の病は飛躍のチャンス。
こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ、11月27日配信開始のこの回なんですけども、
はい、
愛知県の県域が確定した日だしです。愛知県、このここまでの地域が愛知県っていうのが確定したっていうのが、明治の、5年11月27日っていうことらしいんです。
なんか愛知県だけなんですかね、それとも他の県も確定したんですかね。なんか 明治維新とかあって、
はい、
愛知県というとこう秀吉さんとか、うん、徳永さんとか、
はい、
そういうこういわくつきの場所じゃないですか
まあそうですね、いろんな方々がいて、
ね
ねねね、おそらく、まあ、この時はこの11月27日は愛知県で、
はい、
まあ、いろんな県も、こう、日にちが、この近辺だったりするんでしょうかね。
ねえ、ねえ。
愛知県。
ね、
うん。私は出身県なんですけど、
はい。
愛知県ってなんかイメージどうですか？
愛知県、味噌カツ。
はい、美味しいです。
天むす。
美味しいです。
七面。
そう、もう食べ物ですよね。うん、私も、遊ぶとこあんまりないなと思いながら、食べ物は大好きなんですけどね。はい。まあ、そんな日なんですが、先生にとっては大事な学会の前日ってことになりますね。
そうですね。はい。明日からですね、もうまあ、産業メンタルヘルスに関する方たちが来られるんだと思うんですけども、産業ストレス学会っていう学会だからですね。なんか、そこでこう、いろんな方とお話ができたら、嬉しいなと思いながら、
うん、
やはりいろんな会社があって、うん、でいろんな人が、まあ、いろんなことをしてらっしゃると思うんですけれども、日本の産業というものをこう活性化するためには、
はい、
もっと働く人が元気になる必要ありますよね。
うん、そうですね、うん、
ね、でも終身雇用っていうのはもうなくなっちゃって、みんな転職転職を繰り返してはいる方多いと思うんですけれども、で実は今日はうつで転職する人っていう話のそっちバージョンしようと思ってるんですけども、
はい、
復職される方ももちろんいっぱいいらっしゃるんですけれども、
うん、
もうお辞めになって転職する方っていうのもやっぱいらっしゃるわけなんですよ、
うん、
だからそういう方たちのサポートみたいなこともしてはいるわけなんですけども、
はい、
今まあ美濃子さんの業界では若い人ってどのぐらいいらっしゃるんですかね。20代とか。
うん、減っている気がします。
減っている。
うん。まあ、ジャンルにもよりますよね。この、司会業だったり、声優業だったりとか、いろいろ細かくいくと、やっぱ声優さんは今でもすごく人気があって。司会ってなると、なんかちょっと若い人減ってる気がするんですよね。
へえ、そうなんですか。
うん、
だけど、これから将来、はい、司会業っていう仕事がなくなる日はやってこないですよね。うん、
そうですかね。
だって、
ま、ただ、今って、個人で YouTube だったり、こう、いろいろ発信をするっていうことが増えて、
はい、
だから、喋ることに慣れてる方が多いんですよ。なると、企業の何かイベントってなると、企業でおしゃべり上手な人がやるとか、そういう形になっていってしまってる傾向もあるみたいですね。
なるほど。でも、うん、今、紅子さんがしてらっしゃるような、
うん、
例えば結婚式とか、
はい、
あるいは何かの会とか、
うん、
そういうのの司会は、やっぱりいていただかないと困る存在ですよね。
そうであってほしいですね。はい。
だからなんか企業で今だいたい20代の人が2年か3年したら辞めちゃう人がすごく多いんですよ。
多いですね、本当に、うん、うん、周りを見ていてもすごく感じます。うん、
いやあれがですね、一部の本当にこう自分に何がこうできるかってことが分かってて、キャリアのためにもう自分の中のプランを積んでいて、
うん、
で、なんだったらもう30前に起業しますみたいなね、
うん、
そういうようなノリの人が転職を繰り返すっていうことは、 別に私はその方のやり方だし、頑張ってねって感じなんですけども、でも、転職をして本当にプラスかどうかっていうと、結構、そうとも限らないじゃないですか。まあ、そういうところで、こう、若い方も転職、うまくいったりうまくいかなかったりしてるんじゃないかなと思うんですけどもね。なんかそういう中で、うちのクリニックに来られている方の中でも、専門職の何らかのこう国家資格をお持ちの方もいらっしゃれば、そうじゃない方もいらっしゃるわけですけれども、やっぱりこう、資格を持っている人でも、その資格の仕事をしていて、なんかうまくいかなかったっていうことで、それ以外の全然違う仕事しようとかって方もいらっしゃるんですが、活かした方がいいに決まってますよね。
まあ、せっかくね、頑張って取った資格です
で
も
すよ
んね。
ね。あるいはその方のキャリアっていうことも、全然無視して全然違う方向のやつをやるよりは、なんかちょっと似てるとか、どっか使えるってことした方がいいと思うんですけども、それってこう自分で考えて、自分でプランを立てて、戦略を立てるって、私は結構厳しいんじゃないかなと思うんですよね。で、今までのこういろいろ転職をしていくような人たちって、どうしてたのかって分かんないんですけれども、例えば、紅子さんあたりも、こう、会社員っていうのとは違いますよね。
はい、違いますね。
そしたらいろんな仕事をこう吟味して、こういう仕事はいい仕事だけど、こういう仕事はちょっと自分に合わないとか、やってこられたと思うんですけども、それは自分一人で考えてやっていたのか、それともやっぱり同じような仲間がいらして、ね、相談したり、いろいろして、意見交換したりしてこられたりしたのか、どうですか？
まあ、本当にものによりますけども、
ええ。
これはどうだろう、私にできるんだろうかとか、
うん。
いろいろあるときは、やっぱり同じ職種の友達、仲間に相談したりとかして、なんか自分一人で判断って、やっぱり難しいときありますね。
ですよね。で、うちはとてもラッキーのことに、キャリアコンサルタントのスタッフがいるんですよ。受付の医療事務もしてもらってますけれども、元キャリアコンサルタントなんですけども、つまり、どうやって自分のキャリアを作っていくかっていうことのコンサルタントなんですよ。
すごいですね。
うん。だから自分が仕事をするモチベーションの意味とは何かとか、自分の強みは何かとか、自分のこう課題は何かとか、そういうことをこうグループの中で明確にしてディスカッションして、で、それに対して具体的にどういうアクションを起こしていくかみたいなことのプランを立てていくみたいな、そんなのやってるんですよ。だから、こう、一回お仕事を辞めてしまって、そこからこう迷いすぎて、あるいは考えすぎて、結局行動に移れなくなっちゃったり、場合によっては引きこもってしまうとかって方いらっしゃるわけですけれども、そういう方はやっぱり今世の中にキャリアコンサルタントという商売の人がいて、その人にいろんなこと相談してみてはどうですかっていうふうに思うんですよね。
私、キャリアコンサルタントっていう存在を知りませんでした。
で、多くの人に知られていないんだと思うんです。でも結構一流企業あたりでは、定年間近になってくると、キャリアコンサルタントのコンサルを受けますかなんていうことを、こう、会社の方が言ってきたりするんですよ。
そうなんですか。
うん。だから例えばその人がもう長いこと会社に行って、で、再雇用でそのまま会社に残るのか、それともなんか転職するのかみたいなことのお手伝いみたいなことを、大きい企業では、キャリアコンサルタントの相談の機会をあなたに差し上げますよみたいなことをしてたりするんですよね。だけど、多分まだそのメリコさんご存知ないぐらいだから、知られてないと思うんですけども、私としては、主治医としてはですよ、お仕事をお辞めになった、それはその方の決断ですよね。だけど、また次の仕事に行って具合が悪くなられると、何にもなんないんですよ。せっかく具合良くなった方が、なんか、こう、仕事のチョイスに問題ありで、で、無理な仕事をして、結果的にまた再発しましたってなったら、あまりにももったいないじゃないですか。だから、やっぱりこう、復職に関してっていうか、転職ですね。 に関しても、じゃあ何をテコ入れして、どういうふうにしたらいいかっていうことを、日々やってるんですけども、で、それで見ていると、これはキャリアコンサルタントの人に何回か相談した人と、全然相談してない人とでは、めちゃめちゃ違うなと思ってるんですよ。
やっぱり違うんですね。
だって、履歴書を書くじゃないですか。それ添削してもらってんですよ。
それ心強いですね。
でしょ？これちょっとどうなんでしょうかねとか、これここまで書かなくてもいいんじゃないんですかとか、あるいは、ここもうちょっと詳しく書かないとあなたの望みの仕事に行きにくくないですかとか、そういう感じで、こう、担当の人が見て、いいよねって思うような履歴書にグレードアップしていくみたいなお手伝いを、まあ、キャリアコンサルタントはするわけですよ。
すごい。例えば、こういう希望があるから、それ言いたいんだけど、そこまで言っちゃっていいんですか？みたいな相談とかもできるわけですね。
で、それが、こう、トゥーマッチかどうかみたいなことも、自分だとわかんないじゃないです
わか
か。
んないです。
ね、だけど、そういうキャリアコンサルタントの目を通して、これはちょっと言い過ぎですとか、これはもうちょっと言ってもいいんじゃないですかとか、教えてくれるわけですよ。だから、やっぱりこう、転職にもうなってしまった人の場合、私、大学受験浪人一浪しましたけれども、家で勉強してたら絶対に受かんないですよね。だから、予備校行きますよね。それと同じように、転職活動にしてみても、転職予備校ってひょっとしたらあるのかもしれませんけれども、だけど、こう、もう仕事なので、試験っていうものを目指してるわけじゃないので、個別性がすごくあるので、だとしたらやはり自分にカスタマイズしたプランっていうのを立てる必要があるので、まあ、旅行だって、こう、旅行プランナーがあると同じように、キャリアコンサルタントの人に相談した上で、履歴書もチェックしてもらい、で、こういうターゲットの絞り方でいいだろうかってことも考え、みたいな風にして、転職をされる方たちが増えると、こう、両方にとっていいかなと。で、割と、こう、そういうキャリコンの、講座をクリニックの、デイケアでやってるんですけども、それ、まだ来たての人たちは、条件だけで仕事を選ぼうとするんですよ。
やっぱりそこが一番最初に言っちゃいがちですよね。
でも、ちょっと待って、あなたが何を大事にするかって基準考える方が先ですよね、みたいな。なんか目の前にある仕事をやるんじゃなくって、私という人間がどのように仕事をしたいのかっていうことを考えた上で、それに一番近い仕事に行くのはいいけれども、ただ仕事が4つあったら4タイプの自分作るみたいなことをするんじゃ違うんじゃないかっていう。そのあたりですね。
だからこそのプロっていうのがいるわけですね。
いるんです。だからもし今これを聞きの方で、もう今自分転職中だよねとか、もう仕事をもう辞めるってこと考えてるよねっていう場合には、そういう業者の人の話も、もちろん、リソースとして大事だと思うんです。ただ、あなた自身はどうしたいのかっていう、自分の個人的な思いですよね。このスキルをもうちょっとアップしたいとか、こういうような人の役に立ちたいとか、この業界が好きとか、あると思うんです。自分の好みというか、自分の思いというか、それを乗っけられた形で次の仕事をしないと、結局お金のためだけに仕事をしてるって形になって、多分、あんまり良くないかなと。
せっかく転職するのであれば、そこがすごく自分にとっていい場所でないといけないですもんね。
で、そこで新しい自分の学びと価値を生むっていうことができるチャンスになるわけで
そう
すよ
です
ね。
ね。
ね。だからチャンスを最大限に生かすためには、お金かかるからとかそういうことを思わないで、あとはもう自分の出世払いだって思って、ネットでキャリアコンサルタントというのを検索して、ご自宅に近い、あるいは、この人かなって思う人がいたら、そういう方のセッションをお受けになるのもいいかもしれないですね。
いや、まだまだ知らないこといっぱいあるなって思いました。キャリアコンサルタントチェックしてみたいと思います。
ぜひ、はい。
今日もありがとうございまし
ありがとう
た。
ございました。